ポッドキャストカルサブ。この番組はなんか7にやってる黒柳小鉄がぐだぐだと喋る番組です。最近はゲストばっかり呼んでおります。よろしくお願いします。ですね、最近変わったことといえばこの番組に関してなんですけれども、前回あの32回お気づきだったでしょうか、ジングルが音声付きになっております。というのもですね、公式番組ツイッターの方ではご案内差し上げたんですが、ジングルを募集します、報酬は僕の声ですって言ってですね、募集をかけまして、なんと続々、今届いておりまして、いろんな方からいろんなパターンをいただいておりますので、まあ、1回につきおそらく3回4ないし4回ぐらい、4パターンぐらいですか、流していけると思いますので、いろんな本当にいろんな方からいただいたのでお楽しみにしていただければと思いますよ。これを聞いてるあなたもぜひポッドキャストカルサブとかカルサブとかつぶやくだけでもいいので、よかったら番組、公式のメールアドレスの方に添付して送っていただければ、公序良俗に反しない限りは採用させていただきますので、はい、ね、あんまりエッチなものは送らないようにという、エッチな黒柳からのお願いでした。で、恐ろしいのがですね、お願いしてた、のはいいんで、送ってもらってるんですけど、そのお返しの僕の音声、何でも言ってくださいねって言ったら、誰も頼みはしねえ。おかしいよね。ねえ、周りはなんか、イケボだなんだ、いい声だとか、林立てる割にはなんだよ、何も頼まねえのかよって言って、お待ちしております。長くなってもしょうがありません。今日は例によってゲストを、お呼びしております。ポッドキャスト番組オレ様お前丸かじりラジオオレ丸よりオルバさんです。いらっしゃいませ。
どうもです、オルバでございます。
どうもです。今名前を呼び間違えそうになったのはひた隠しにします。
でーす。
いや、どうぞ、もうお越しいただきました。今回が2回目の、ご登場ですかね。
そうですね。前回はお世話になりました。
スレイヤーズ会でしたかね。
はい、スレイヤーズをうっすら思い出す会です
ね。思い出せたのかなっていうぐらい、また忘れつつあるので、ね、Kindle で買った合本版のやつを早く読んでしまわないといけないんですけれども。
そうですね。
まあ、それはまた別の機会として。今回ですね、はい、お呼びしてお話しするのが、化け物語という作品ですね、はい。大元の元は小説ですが、アニメになったり、漫画になったり、いろいろとメディア展開が、されておりまして、しかも今は漫画が連載中というですね、恐ろしい状況になっております。何年前のアニメだよって話なんですけれども、まあ、その話をですね、はっきりと最近漫画を読まれて覚えているオルバさんと、一巻の途中までしか読めていない僕とでですね、回想法って言ってもいいんじゃないでしょうか。そんな形でちょっとお送りできたらいいなと思いますので、まあ、同年代の方も、昔を懐かしみつつ、楽しんでいただけるのではないかと思いますので、本日はオルバさんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速化け物語について、2人でお話ししていこうと思うんですけれども、まあ、はい、基本的に作品の概要だけでもお話を最初にしておきましょうかね。はい、全く知らないサブカルに触れてない方もたまに聞いていただいているようなので、はい、どういったものなのかっていうところだけですね。はい、お話したいと思います。この化け物語っていうのはですね、西尾維新という方、小説家の方のファンタジー小説になります。 まあいろいろシリーズとして続いているんですけれども、今回お話しする化け物語っていうのは、講談社ボックスっていうですね、講談社の出版の、枠から出てまして、2006年の11月12月で上下巻が出たっていう感じですね。2006年ということはもう何年前だよって話なんですけど2006年って何してましたかね。
15年も前ですか。
15年前でしょ。15年前ということはね、だから、あ、でも割といい大人ですね
我々大体25歳ぐらい
ぐらいでしょうね。だからあれですね、必死になって、冷蔵庫をあの団地の5階に上げてた頃でしょうね
引っ越しやすか、
ま、いや、リサイクルショップだったんですけどね。
ああ、なるほど。
まあ、あれはあれで大変でした、うん、まあ、そんな話はさておき、まあ、そんな15年も前に、ね、出てきた作品だったんですけれども、まあね、アニメ化、ゲーム化、そして最近の漫画化というですね感じで、続いておりまして、まあ、作品の概要も触れておきましょう。化け物語ですね、21世紀初頭の設定で、日本の田舎町を舞台に、高校生である荒々木暦くんっていう主人公が、怪異、まあ、なんか不思議なことにですね、関わった少女たちと出会いまして、その怪異にまつわる事件を、まあ、一個ずつ解決していくような話になってます。まあ、作者さんとしてはとにかくバカな掛け合いに満ちた楽しげな小説を書きたかったという話をしてたそうで、まあ、割とギャグ調、パロディ調、あと、なんだろう、メタ視点というか、そのね、
なんかね、作品によってはこうなんか前後、ね、自分らでいじるような内容が出てきたり。
あ、そうですよね。そうそうそう、で結構、なんだろう、まあ、こういう小説だったらこんなのあるよね状態でわかるでしょっていう感じで進むところもあったりしてまあ結構ね、ギャグギャグしい感じにはなってたんですけども、まあ、読み進めていくと結構ね、シビアな過去が、キャラクターにあったりとか、まあ、それをなんとかね、小泉くんが解決していくような、そんな話にはなっております。で、今回話す化け物語の範囲っていうのはですね、5人の、登場ヒロインが出てきまして、戦場ヶ原ひたぎ、羽川翼、八九時迷い、カンバルするが、みんな大好き、曲で覚えてるでしょ、戦国なでこというですねね、やっぱニコニコの世代だなって自分に自負のある方なんかは割とキャラソンなんかも聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけども、その辺の話も後で触れられるかなっていう感じですかねまあ、ざっくりこんな感じで、要は怪異に関して事件巻き込まれの、それに関わる、怪異に取りつかれたような女の子がオリーの、相談先のおっさんに力を借りの解決みたいな、そんなサイクルがある中でめちゃめちゃな会話劇ですか。それが文章でもアニメでも漫画でも応酬があるっていう感じですかね。それが楽しめる作品なのかなと思うんですけれども、これはもう小説からオルバさん入られた感じですかね。
そうですね、小説は発売した当初からではないんですけども、
はいはい、
ある程度なんかまとまって出た後に買い出して読み出した感じですね。
ああ、なるほど、
うん、多分半分ぐらいまでまとめ読みしてる感じですね。最初はなんか全然最初の3作ですかね、化け物語の小説が上中下で出てるんですけど、
あ、はいはい、
これを読んで終わりかなと思ってたんですけど、面白かったんで、次って言って買っていって、
なるほど、
飛んでいってしまってますね、結局
ね、結構ね、読み始めると止まらない、まあ、次の話のそのどういう背景があってそうなってるのかとかね、キャラクター自体もやっぱり魅力いっぱいなので、それぞれに特色があってですね、 誰が好きみたいな話にも当時なったような気がしますね。ちなみにお気に入りのキャラクターとかあったりしますか？
僕はね、今この最初に紹介されたところには出てこなかったんですけども、
はいはい、
まあ、中には出てくるんですけど、押野忍っていう、
はいはいはいはい、
非常に重要な立ち位置のキャラクターがいるんですけども、
はい、
これがね、好きですね。いいですね。
いいですね。
なんか性癖をねじ曲げられた気がします。
ねえ、ちょっとね、姿が、
コロコロと変わる
んですよね。変わるんですよね。まあ、その辺はまあ、トリックにもなってたりするんでしょうから、どうぞ呼んでくださいみたいなところもあるんですけれども、
はい、
ですね。まあ、割とロリロリしいというか、可愛い女の子からなんかね、頭身がガッと上がって美女のキャラクターにまでなりますからね。
はい、やっぱね、幅広い世代にコミットするんじゃないかなと。
そうですね。
はい、
なんかあなたの思うがまま感はありますよね。
はい、まあ、中身はね結構ポンコツなんですけど。
そうですね。まあ、
その辺のね、はい、なんか話を読み進めていくと、その中身がなんでそんなねポンコツになってるんかっていうのも、
はいはいはい、
ちょっとなんか分かったりもしていったりして面白いかなと思うんですけどね。
そうですね、
うん、
自分はどのキャラが好きだったかなっていう、なんだろう、このキャラってなんか絞り込んでたかなっていう、なんかうっすら記憶がまた出てくるんですけど。はい、いや、確かですね、羽川じゃなかったのかなって当時。
ああ、ね、みんな大好きですよね、委員長。
そうですね、多分トゥーハートで委員長が好きだった流れみたいな。ね、また古い話になっちゃいますけど、はい、ね、気になる人はトゥーハート委員長でググってね。うん、似たような感じのメガネのキャラだよ。でも院長の真骨頂はそこじゃないよ、私服だよ。
私服だよ。
それもググってね。でも今回は化け物語の話だから話を元に戻すよ。ね、まあそんな感じで脱線しつつなんですけれども、まあね、それだけ魅力的なキャラクターがいろいろ出るんですけど、まあ大体どのシリーズも千条ヶ原さんの話から入っていくんですかね。
そうですね、
うんうんうん、
最初千条ヶ原から入っていくんですけども、その前に一つ二つエピソードがあって後から挟まってくるっていうような感じになるんだね、
う
ん、
そうですね、うん、自分は割と小説の入りの話に先になってましたけれども、
はい、
あの頃何ですかね、メフィストっていう雑誌がむっちゃ周りで流行ってまして、
あったあった、ありましたね、
ありましたね、あの辺の多分引きからだったと思うんですよね、
うん、
でね、その辺話すとなんかだんだんナスキノコの DDD の話になって、三冠はいつになるんだっていう話になっちゃうんですけど。はい、だからあの辺でね、なんか例えばフリクリの漫画版だったりとか、
うんうん、
はいはい、あの辺のが、まあ、掲載誌こそ違いましたけど、刊行したのが多分化け物語と同じレベルで出てるんですよね、漫画版。
ああ、そうですね、確か。
で、なんでその話したかっていうと、エンディングのイラストが同じ方が描いてましたよね、はい、上田はじめ先生。
あ、そうなんですか。
ですね。エンディングのなんか、なんとも言えない、なんか目がちょっと大きめで、なんか落書きチックだけれども、うんうんうん、なんか雰囲気があるみたいな、
うん、
うんうんうん、あのキャラクターが実は、はい、漫画版のフリクリと同じ人が描いてましてっていう、また脱線の話なんですけど、はい、あの絵柄結構好きで、
うんうんうん
うん、結構ね、特徴をなんかバシッと、大きめに描いて、
うん、
簡略したイラストだけれども、ちゃんとそのキャラに見えるっていう、うん、そういう感じ
にね、デフォルメして、
そう、
本編と全然違う味なんですけど、本人って分かるっていう、
そうですね、
うん、
そうそうそう、一時期あれのグッズが出てたんで、ちょっと買いたくはなったんですけれども、はい、気づいたら売り切れてまして、買えませんで、
あららら、
はい。 まあそんなこともありつつ、はい、まあ、どっから話していくかなんですけど、まあ三条原さんの話ねえ、ね、
あのちょうどこれね漫画が2018年から、ね、
そう
ですね、オーグレイトさんなんですよ
ねえ、これがまたそのね、あの、うん、15年前のアニメの作品が2018年に漫画化が始まって、しかもそれがオーグレイトだっていう、
最初聞いた時はちょっと目を疑いましたけど、
ね、ですよね。まあね、いろいろね、エアギアだったりとかね、天井電源だったりなんかね、うん、いろいろ書かれてましたけれどもね、うん、大元の元はエロ漫画家さんですからね。
でもこうなんか原作がある漫画を書かれるのはなんか初めてじゃないかなと思ってるんですけども、
記憶の中では確かにそうですよね、
うん、今までオリジナルもので来てたじゃないですか、
うんうんうん
うん、だからそれも読んだことはあったんですけども、その、ね、あの絵のタッチと話とっていうのがその本人の、ね、うん、作風で来られてた関係で、今回はね原作があってそれに合わせてくるっていうのはどうなるんかなと思ったんですけども、
そうですね、
はい、まあ、あの一言で言ってしまえば最高ですねこれ
ですね。あのまだ半分しか読んでない僕でも最高なのはめっちゃわかりますね。
うん、なんか絵の密度がすごいですよねこれ。
そうですね。まあお一人で全部書いてるっていうのはさすがにないと思いたいんですけれども、ね、複数関わったにしてもすごいなんか書き込みで、なんかね最初らへんの、 あの戦場ヶ原 の、 あの文房具がこう舞ってるような、ね、アニメ見た方なんかご存知だとは思うんですけれども、あのあれのちょっと誇張表現でねしてるあの感じとか、まあ、イラストなんかでこうスカートの中から文房具が降り注いでるみたいな、ああいうのが絵でですね、しかも割と立体的になんか戦場ヶ原の周りでぐるっと回ってるかのようななんかイラストがね見開きであったりして、さすがやなっていう感じではありますよね。
いや本当に隙がないんですよね、この端から端まで。
そうですね。まあね、だってあのまずあの表紙見るだけでだいぶ
確かに
ねえ、なんか複雑なこの色使いといい
表紙絵だけ学装してほしいぐらいです
ね。ああ、そうですよね。はい、
うん。
そうそう。
これはでも本当に、今は13巻、14巻まで、
ね。14巻ですね。
なかなかこれは続いていってほしいシリーズなんですけど。
そうですね。
でね、これ小説版とこの漫画版で、まあ、若干なんか進み具合というか。
はいはい。
なんですか、話の出てくる順番が入れ違ってたりとか、うん、漫画版ならではのこの展開挟んできたりとかです
ね、はいはいはい、
オリジナル要素もちょこっと入れてきつつ
です、ね、
してるので、これはまあ原作読まれた方ももちろんなんですけどね、オーグレイトさんの、ね、読者さんも間違いなく満足するんじゃないかなと思いますよ、うん、これ
ですね、ぜひですね、あれそういえばなんかアマゾンで 1,2 巻がタダだったんでしたっけ。
そうですね、まさかねこのぴったりのタイミングですけど、
そうですね、奇遇ですよね。とりあえずポチっておけばね、あの、はい、ねすぐに読めると思うので、
そうですね、もう1巻、はい、2巻買ったらもうあとはね、
はい、
もうずっとガラガラと崩れ落ちていくだけなんであ
とは坂を転がり落ちるだけなのでですね、
はい、
はい、まあ僕みたいにあの14巻全部一気に買ってもいいですし、
むちゃしやがって、
むちゃしやがってですよね。まあそんなあの14巻分にしてはあのそんなむちゃくちゃ高いわけじゃないですし、やっぱ2巻分ね、お安いのもありますし、はい、満しませんので、
恐ろしいことに、これ週刊誌で連載してるんですよね。
このクオリティを週刊誌でっていう。
なんかこうコミック出るペースも結構早いんですよ。
ああ、ですよね。だって2018年から始まって14冊って結構なペースですよね。
うん、3ヶ月、4ヶ月、2冊ぐらいは出てるんで、
うんうんうん、
本当に少年漫画のペースですよね。
ですね。
これはいいですよ、ぜひね。今からでも遅くないんで、
そうですね。
散財
してこそですよって、なんかよその番組に引っ張られてるような気がするんですけど散財系ポッドキャストにですね、
はい、どこですかねそれは
待てとぼけちゃって
はい、お財布がもう2個ぐらい欲しいですけどね。
そうですね、まあね、はい、いろいろ、それぞれご家庭の事情はあるかと思いますが、まあ、何らかの手段であのお買い求めいただければと思いますので、
ね、はい、
頭下げて買えるんなら下げたもん勝ちだぞ。
そうですねはい、下げるのはただだぞ。
そうだぞ、それでダメって言われてもただ下げた自分が残るだけだから大丈夫だぞ
心に傷は残りますけど
経験者は書く語りけり
この心に開いた AK の形の穴は何だ
、ま、AK の穴の話はまた、ね、別の場所でなんかどうやらできるそうなので、はい、それはちょっと楽しみにしつつですね
、
はい、まあ、化け物語の話進めますか
はい、
はい、まあね、戦場ヶ原さんの話なんかも、まあ、なんとか、あらすじを読みつつ思い出してきたんですけれども、なんか体重が軽いみたいなあれでしたよね、
うんうん、そうですね、まあ、たまたまこの主人公の荒良木くんが、
うんうん、
学校でこうね、学校の階段で上から転んで落ちてきた、ね、この額を受け止めるところから始まるんですよね、はい、これ確か。
そうですね、
まあ、もちろんね、漫画とかアニメとかで始まりは違うんですけど、
はいはい、
もう受け止めた時にこう、ね、その体重が大というか軽いと、
うんうんうん、
明らかに人の重さじゃない軽さやっていうところから始まるんですけども。
そうですね、
まあ、これね、なんていうんですかね、いわゆる、化け物退治とか、
はい、
そういう系の話ではないんですよね、これ。
そうですね、なんか妖怪がガー出てきて獣の槍でドスギエーじゃないですもんね。
そうそうそうそう、なんかその辺が結構面白いのと、あとこの物語が始まった時点でこの主人公の荒良木小読はもうね、重大な秘密を抱えてるんですよね、これ。
そうですね、もうその時点でもうなんなら一番最初に自分が関わってるっていうね
そうそうそう、その秘密ありきでこう始まる話っていうのが結構ね、引き込まれるものがあって。
そうですね、
うん、でその自分のその主人公の事情とそのね、会に何ですかね、関わってしまった人たちとの絡みっていうのが進みながら主人公の事情もちょっとずつ分かりながらっていうのが、
そう
ですね、うん、結構新しいなと思ったんですけど。
ですね、
何よりこう何ですかね、ライトノベルとか、まあね、今回も漫画版でもやってますけど、うん、アクションとかでは全くないんですよね。
はいはい。
本当に話が会話で9割方進んでいくっていうような。
そうですね。なんか、言葉のぶつけ合いが。
ねえ。これストーリーなんかをこれ説明しだしたら止まらないんで。
そうですね。だから、うん、まあ、このキャラクターこんなの良かったねで、あっという間に1時間来そうになるんじゃないかと思ってるんですけど。
うん、そうですね。これね、これ、下着がまた、これ、最初、荒良木に口止めするときに、口の中にホチキス突っ込んでくるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれも、ね、そこで終わると思ったら、まさかのバチンってね、閉じる。
脅しじゃないっていうね。
もう普通じゃないですよね、
こう。ね
え。そんだけこうね、やるぐらい追い込まれてるっていうのも、後で分かってくるんですけど。
そうですね。
この辺のね、エキセントリックさが、
うんうん、
エキセントリックなんですけど、まあ、一応メインヒロインになるんですかね、下着が。
そうですね、後々ね、うん、あ、そうだ、そろそろいい加減言っとかないといけないぞ、今回の番組は、はい、超ネタバレを含む可能性が十分あるし、まあ、最初から全部種明かしつもりはないんですけれども、ポロッとこぼれる可能性がありますし、そこをわざわざ編集するつもりは毛ほどもありませんのでご注意いただければと思います。
そうだぞ、下着は軽いなんて誰も言ってないぞ。
そうだぞ、そうだぞ、それが会に関わる話だなんて一言も言ってないぞというところで、何を言いかけたかっていうと、後々彼女になるんですよね、ひたぎちゃん。
うん、そうですね。
そうですね。 でも割とツンデレだったけど、割と付き合い始めると出れたんでしたっけ。
うん、出れますね。確かに最初ツンツンでこう、
はい、
デレの要素は全くないんですよね。
そうですね。なんか暦がツンドラって言ってましたっけドラ、まあ要はそれだけ冷え込んでるんでしょうけど、永久凍土ですか。
ひたすらね、この返しの言葉がきついんですよね。
きついです ね、
ね、ベンチで寝てる荒らぎ子を見たら、なんかね、犬が死んでるのかと思ったのがね
結構な言い方ですもんね。まあそれがなんかご褒美になる界隈の方もいらっしゃるようですけれども。
そうですね、これは読む年代によってはね、こう性癖をねじ曲げるんちゃうかなと思うんですけど。
そうですね
うん、これ漫画版やったらこう早速なんですか、ね、一番最初の方からちらっと、ね、最初に私言いましたの星野忍ぶの、ね、まあ、大きいバージョンが出てくるんですよね、これ。
ああ、はいはい。
で、なんでこう暦があんなことになってるのかっていうのがちらっとちらっとずつなんか出てくるっていう感じですかね。
そうですね。
ね、これあと何したっけ、あ、忘れた。漫画版の話でしてるんですけど、たまにアニメ版のシーンが出てくるんですけど。
はいはい。
この話自体余計な人物が一人も出てこないんだよね。
そうですね。
主人公とその話の、なんですかね、ヒロインになる人と、そこに関わってくる、サブキャラクターが数人ぐらいの感じで進んでいくんで。
はいはい。
キャラクターは、覚えやすくて、話の方向性も結構明確に進んでいくんで、結構小説で読んでも、非常に活字で読んでも読みやすい本やなって思うんですけども。
そうですね、うん、割となんかどんどんサクサク読んでた記憶ありますね。
そうですね、まあ、ザ・ライトノベルっていう感じですけど。
そうですね、まあね、そこのね、キャラ付けされたキャラクターを存分に楽しむのが、まあ、ラノベの真骨頂といえばそうなんでしょうけど、
うん、
はい。まあ、この頃は特にね、キャラクターありきというか、はい、重厚な世界観と、背景とどうたらっていうよりはやっぱり可愛いキャラクターとっていうのが多かったからですね、
うん、
まあ、ある意味一部の代表的な作品なんじゃないかなと思いますよね、
うん。まあ、その中でも結構ね、キャラクターが濃いというか。
そうですね、結構キャラ付けが味付けが濃いというか、尖ってるという
か、どのキャラクターもなんかね、もうソースっていうか濃厚ソース味です
よ。そうですね。
だいぶね、いろんな要素を入れてきて、
うんうんうん、
それぞれのキャラクターが、まあ、言ってしまえば変態揃いですよね。
そうですね。何かしらちょっと変態チックというかフェチっぽいというか、
うん、
うん、まあ多分作者が意図的にそういうのをモリモリに盛り込んで、なんか確か小説版の表に丸いシールかなんかで、これはなんか作者の 100% 趣味で書かれた作品ですみたいな触れ込みじゃなかったですっけ、うん、
そうですね、小説 の、 後書きは毎回それが入ってます
ね。ですよね、はいはい、
はい、
そうそう、
思い出し趣味の塊なんでしょうね。
ですねこれ、1個だけできればもう話しておこうと思うのが、そのフェチだどうだっていうのが、はいはい、歯磨きの話を覚えてます？
え、何の話ですか？
歯磨き、妹との歯磨きの話
偽物語のあれですか？
そうですね、まあ、今回の範囲ではないんですけれども一応変態チックな話のちょっと一例としてあげるんですけれども、あれ、はい、妹どっちでしたっけ、活発な方でしたっけ。
そうですね、カレンちゃんの方ですね。
カレンちゃんの方か。で、
はい。
はい。で、なんか、お家で、なんか、どういう流れでなったかも全然覚えてないんですけど。
でなんか、カレンが、あれですね、つきものに疲れて、
はいはい、
熱が出るんですよ。
ああ。
俺もなんか、世話をするときに。
ああ、そっか。 で、歯も磨かせるみたいな感じ
の、うん、そんな話やったと思うけど、
はい、そうそうそう、でそう25歳ちょいぐらいのこう黒柳少年、少年じゃねえや、青年だよ黒柳青年はですよ、はい、もうあなるほど、あの直接なんかこう女性にどうこうっていう以外にもドキドキできる方法はあるんだっていう、こう新しい気づきがですね、あのシードガンダムシード的なパカーンみたいな、こうキラーンみたいな、はい、赤いに弾けたじゃないですけど、まあ、そういうことが起こってですね、まあ、それがなんかえらい印象に残ってます、
ね、確かにあそこは、ね、あの同じようにねじ曲げられた人がいっぱいいると思いますよ。
ですね、だからね、あの妹相手だから多分セクシーなハラスメントな内容には多分できなかった関係でのなんかギリギリのラインなのかなっていう、
うんうんうん、
あの深読みをしてしまいますけれども ね、
あのあそこもあのもう一人の妹が止めに入らなかったらとんでもないことになってましたからね。
そうですね、ドキドキ展開になってたと思うんですよね、うん結構なんか危ないあの盛り上がりをしてたんでしたよね、兄弟
で。相当危なかったですね、両方とも危なかった
ですね。ですね。そうそう。確かね、あの、分かり、目で見て分かりやすいのはアニメ版だと思うので、
うんうん、
そのあたり見てもらうとですね、はい、どういうドキドキシーンだったかがなんとなく分かるんじゃないかなと。
たまにね、あの、アマプラで無料の期間とかあったりするんで。
そうですね。
はい、ぜひ見てもらえたら。はい、いいなと思うんですけどね。
いいなと思うんですけどね。僕はあのしれっとあの録画した円盤があるので、
おお、はい、素晴らしい、
いつでも見れるっちゃ見れるんですけどね。
いいですね。
はい、でも最近トントあの引き出しから出してなかったので、これを機会にまた後で見てみようなと思いますね。
まだ25歳の少年時代の
芸
壁が蘇るかもしれない、
はい、そうそうそう、
心は14歳ですからね。
そうですね、14歳から成長しておりません、黒柳小鉄です。
はい、はい、オルバです、14歳です。
はいはい
懐かしいですね、はい、結構さんじゃないですか。
そうですね、まああっちは17歳なので僕らよりお姉さんですけどね
そうですね、若干お姉さんですね、
ですね、こんな調子でいいんでしょうか、まあ他のキャラクターにも触れていきましょうかまあ、ガハラさんそんな感じで。次、どなたにしましょう。
俺でも、語らざるを得ないのは、あの、なんですかね、ヒロインじゃないんですけど、
はい。
星野めめは語らざるを得ないと思う。
ああ、そうですね。CV 桜井貴宏ですよ。
ねえ。イケボで、アロハで。
はい。
完全に何してるかわからない人ですよね、これ。
そうですね。まあ、チャラいキャラなんだけど、うん、実はっていう、まあ、これも典型といえば典型なんでしょうけどね。
うんうんうん。
まあ、実はすごい人だったりするんですよね。
ねえ、これもうね、結構ね、この人、好きなセリフがいっぱいあって。
はいはいはい。
暴れたりしてる、暴れたりなんかこう、攻撃的になってる。ね、暦とかを見て、なんかいいことあったのかいとかね。
ひょうひょうとしてる大人。
ひょうひょうとして、なかなかつかみどころがない人なんですけど。
はい。
まあ、ね、この辺の人のね、バックボーンも、ちゃんとシリーズ読んでいくと、ちゃんと分かっていくっていうのがあって、
これ
もね、やめられんですよね。
うん、よく言ってたのはあれですけど、人は一人で勝手に助かるだけさっていう。
うん、そうですね。助けるんじゃないっていうんですね。
はいはい。まあ、基本的にはそのルールがベースに、まあ確かにね、小読みくんは奔走するんですけど、勝手に助かっていくっていうところはありますよね。うん、
ね、最終的にはもう毎回ね、トローに終わってる感じがしますよね。
そうですね。
走り回って最終的に自分で助かるみたいな。
はいはいはい。
うん、そういう意味ではね、常に本質のことを言ってるんですよね、このチャラいも。
そうですね。
うん。
だからまあね、一人、俯瞰視点で多分、ね、見てくれる大人っていうポジションなんでしょうけど。ね、必要ないことは手を出さないし、ね、必要なところをこう、うん、アドバイスしてくれるっていう、
うんうん、ね、周りに正体不明です
よね。一人いてほしかった大人かもですね。
ああ、そうです ね,
ね、
うん、ね、この推しのネネが、
はい、
ね、毎回その推しのと荒々木とで、その、なんですかね、関わった、会議に関わった女の子っていうのが、主軸になって、話が進んでいきますよね。
はい、はい、はい。
あれですかね、最初、でもこれはですね、もともとその、荒々木暦の、はい、まあ、こうなってしまったというか、物語が始まる前の、前日談が、この傷物語っていう話があるんですけど。
はいはい。
ここで、ね、とんでもなく重要な役割をしたりしてるんで。
はい。
うん、まあ、今漫画版がね、ちょうど傷物語の終盤に差し掛かってるんですけど。
ああ、はいはい、
うん。この辺もぜひ読んでいただきたいなと。
そうです、
ね。推しのめめがね、かっこいいんですよ。ね、ですかね、結構ね、戦闘するシーンが一瞬だけ出てきたり、
はいはいはい、
するんですけど、とんでもなく強かったりするんで、
うんうん、
はい、その辺もね、見てもらいたいなと。
ね、
うん、
なんか助言だけで動いたらそんなに強くないんじゃないかなって思うと、そこはところがどっこいですよね。
うん、
戦っても強かった。
そうなんですよね。反則ですよね。
反則ですね。まあね、美味しいところを持っていくというか、ね、うん、締めるところは締めるというか、
うん、
まあ、そんな頼れるおっさんキャラですね。
うん、まあ、この人が毎回その、なんですかね、会議に関わった女の子の助け方というか、助かり方みたいなのを、
うんうん、
ほのめかしていくんですけども、
はい、
やっぱり一貫してるのが、なんですかね、退治はしないんですよね。
ああ、そうですね。
うん。
完全に滅ぼしてしまわないというか。
そうそうそう。でも本人も多分、やったらできるんでしょうけど、それは絶対しないっていう、なんですね。
うんうん、
でも作中でも出てくるんですけど、
はい、
まあ、バランスを取るのが仕事みたいなことを言うんですよね。人間と怪異のバランスを取るのが仕事っていう。ことで、どっちに肩入れするわけでもなく、傾いたらその反対側にちょっと力を入れてとか、
はいはいはい、
うん、そういう立ち回りをする、結構トリッキーなキャラクターなんで、
うん、
目先のことで本、ね、走り回る主人公の荒々木暦なんかは結構ね、推しのめめと結構反目しながら、
そうですね。
うん、進んでいくシーンが多いかなと思うんですけど、
はいはい。
うん、この最初もね、まさに下着の話もそうですよね、なんか。
そうですね。
うん。まあね、これは、どこも、ネタバレは、ません方がいいんですかね、これは。
どうですかね、まあね、15年も経ってる作品ですけど、うん、まあ今から。
漫画でね、こう、新しく、手に取るっていう方もいらっしゃると思うんで。
そうですね。やっぱそこの、うん、あ、そうだったんだっていうところはできれば自分で触れてもらえたら嬉しいかなっていうところがあるので、ふわっとしときましょうか。
そうですね。
まあそれをするとだんだん喋れることが少なくはなってくるんですけどね。あっていう連続でこう楽しませてくれる作品でもあるので。
うん。はい、そうですね。まあ、結構なんか。ライトノベルというか少年漫画的なノリを期待してると、いい意味で裏切られるというか、
はい、そうですね、うん、はいはい、うん、
そういう話が多いんで、ぜひ、ね、その辺のネタバレはあまりせずに進みましょうか。
そうですね。 まあ、なかなか難しいかもですけど、まあね、こんなキャラクターがっていうだけでも、まあ、いけるでしょう、行きましょう、行きましょう、
はい、まあ、ポロリもあるようで、
ポロリもあるようで、はい、気をつけよということで。
うん、
次は何のキャラクターいきましょうかね。
次は順番だったら八九時迷いですか。
ああ、ですかね。
うん、神間みたいですね。
そうですね。小学生キャラクターですね。
そうですね。これもまた、ね、新たな兵役法改正を招いてるんじゃないですかね。
そうですね。なんか、ね、カードキャプターさくらちゃんの再来というか。
いやー、本当ですよ。
ね。
さらに、ね、あれよりも口がだいぶ悪いですけどね。
そうですね。まあ、それはまあ、うん、ある意味その後年の、だんだん女性が強いなんて言われてきたような頃の、はい、らしいキャラクターでもあるのかなと思いつつ、
うんうん、
はいはい、なんかね、いろいろ迷子になってるんですよね。
そうですね、この迷子になってるこの八九時迷いと出会って、その家に連れていくというか、そのね、迷子になってるんやったら困ってるやろうということで、こう暦が関わってしまうところから始まるんですよね、うん
う
ん、これ。
そうですね。
うん、これはあれですね、完全にネタバレはできないですよね、これ。
そうですね。
うん、なんか昔こんな映画ありませんでしたっけ、それを言ってもネタバレになるのか。
あ、そんな気がする。まあね、手法としてはそうなんですけれども、うん、まあね、ちっちゃい女の子で、ね、うん、心細げに迷、ね、近所を迷いつつ、まあ、それにも理由があり、ね、うん、それを冷やかす暦は手を噛まれ。
うん、まあね、はい、ずっとね、この絡みが続くんで。
はい、
そういう意味では結構面白いですよね、この。
そうですね。
暦の変態っぷりがね。
そうですね。相手小学生なのに、ね、抱きついたりとかすぐ、ね、セクハラチックなことしてるんで、うん、普通だったらもうね、すぐね、熊吉くん状態に。はい、
そうそう。これはもうね、アニメ版でも普通にやってましたよね。
そうですよね、普通にね。
うん。大丈夫なのかなと思いながら見てたんですけど、
うん、ねえ、イエスロリコンノータッチだったはずなのに、イエスロリコンイエスタッチみたいになってたんで触るんかいみたいな、
うん、うん、なんかね、新しい地平を開いてる感じがしますけど。
そうですね、もう二次元だけにしとけよ君たちっていうね。まあね、ここから LO に突き進んだお兄さんもいるでしょうし。
ああ、いるでしょうね。
ね、ね、おじゃま城プリキュアに行った人もいるでしょうし。まあ、それぞれね、いろんな未来を、はい、結末を迎えたと思うんですけど、うん、
ま
あ、これも一つのね、鍵を開けるキャラクターになった人も多いんじゃないかなと思いますね。
ね、罪深いですね。
ですね。で、さっきからちょこちょこ声優の話をし忘れてたりしたんですけれども、アニメ版結構豪華ですよね。
豪華ですね。
ね、迷いはあれですか、加藤エミリさんですか。
うん。ぴったりですね、これ。
他のキャラクターで言うと、なんて言ったらいいんだろうな。ドルフロの AR15 です。わかる人にはわかるかな。
なるほど、
はい、
そんなことになってたんですね。
そうです
ね。しかも AR15 ですか。
はい、
うーん、
まあまあまあ、それはもう、スマホゲーをやってる人しかわからないやつですけど。近年だとそんな感じですね。
ああ
、だいぶベテランさんになってしまったので。
そうですね、
なかなか はい、
あれです、ポップコですよ。
あ、
ポップコにも一部出てましたね。
あ、そうか、
あれもね、声優が毎回変わったりするんで。
そうですね。ベテラン博覧会みたいな感じがありましたからね。
そうですね。
そう、ね、だってさっきの言ってた推しの忍なんか坂本真綾さんですからね。
いやそうなんですよ、だからそれも刺さってるんですよね僕多分。
ああですよね、うん、
あの声でロリババアの声ですからね。
そうですよね、
うん、ナノちゃんですよあれで。
まあね、FGO のね、ダヴィンチちゃんの感じとかが好きだったらなんとなくわかるんじゃないかなと、
うんうん、間違いないですね。
あれが語尾がノジャロリンになるんですよ、
うん、
ご褒美ですよね。
ご褒美以外の何なんですか。
で、うん、戦場ヶ原さんだって斎藤千和さんだったりね。
うんうん、うん、あとはあれですか、雨川翼さん、院長も堀江優衣ね。
そうですね、ほちゃーですよ、
うん、
ほわほわーですよ。
いいっすね。あと戦国は花澤香菜さん。
ああ、澤さんですか。
うん、
はい、澤さんね、うんうん、よくよく YouTube で検索すると、あの杉田智和にいじられている澤さんが見れます。
そうですね。杉田智和がいじりすぎっていうのがあるんですけど。
ああそうですね。まあまたそれは別の話として、まあ割とね、カンバルなんか沢城さんですよ、沢城みゆきさん。
そうですね、メインになるキャラクターしか出てこないなんで。
そうですね、
うん、まあ、あれに登場人物は少ないですよね。
ですね、だからまあ、うん、その人数少ない分どうしてもこう主役級を前は結局当てることになるっていう感じではあるんでしょうね、
うんうんうんうん、まあ純粋にはセリフも多いんで、
そう演じきれる人じゃないとやっぱ、
うん、
うん、大変でしょうしね。
なんか一時期思ったのが、あのこのアマプラで、無料で見れたときにね、
はいはい、
俺の音声だけこう聞きながら、あのスマホポケットに入れて出勤してるときがあったんですよ。
はいはいはい、
うん、それでも面白かったんで。
ああ絵なくてもいいっていう、
うん、うん、もちろん絵があったら面白いんですけど、
はいはい、
うん、アニメ版って結構喋ってる、なんかセリフが長いシーンとかって、
うんうんうん、
あの背景がずっと流れてたりとか、
ああ
そういう時あるじゃないですか。
ですね、
うん、
まあ、ちらっとシャフトの話になっちゃうんですけど、
はいはい、
結構ね演出がこう特徴的で、
うん
ね、止めがわざと多かったりとかいろいろしましたよね、
うんうん、
文字と背景とみたいな。
ね、シャフト特有のポーズ的なやつね。
ああシャフドってやつですか。
シャフド。振り向き方がこう、
そうですね、
なんですかね、踏ん張り返ってこう、うん、振り向くみたいな。
背中を向いた状態で顔だけこうね、
うん、
後ろ側にのけぞってこう振り返り、うん、ひっくり返り見るみたいな。
うん、もう今となったらなんかもうガハラさんの代名詞みたいなポーズですけどね。
そうですね、いろんなイラストで結構そのポーズで決めてたりするので、
うん、
ねえ、うん、あいろいろこう実験的なことをされたのがバッチリハマって当たったおかげで、なんかいろいろ爪痕を残してくれてますね。
そうですね、やっぱ原作の雰囲気とすごい合ってたんで、いいアニメやったんですね。
そうですね、
うん、
あとはなんだろう、まあ戦国なでこの話をするとすると、まあ、はい、キャラソンがだいぶいじられましたよね、ネットで。
あれね、
せーのっていう、
まあ、うん。まあなんかね、補足しとくと、アニメのね、その時のヒロインの、
はいはい、
キャラソングみたいなのがオープニングで流れますよね。
ああそうですね、だから、うん、その主人公というかその、ね、ヒロインが変わるとオープニングの曲は変わってたんで、まあ、またちょっと違う雰囲気になってたっていう、
うん、
絵ももちろん変わってましたよね。
そうですね、なんか最初はなんか影チックに始まってたのが、
うんうん、
全然違うタッチで 違う歌でとかになってくると、はい、違うアニメかみたいになってくるんですけど。
そうですね。で、結局、うん、結構このね、戦国なでこの、キャラソンは可愛い系だったので、割とポップな絵になってましたよね、確か。
確かに。なんかね、もう完全に萌え萌えアニメの感じになってましたね。
そうそうそう。
で、この辺をいじって、こうね、一時期ニコニコ動画とかね、あの辺でいろんなものが作られてましたよ、ね。
そうそうそう、そう、うん。歌ってみた辺の人もなんか多かった印象が。
ああ、確かに、うん。それぞれのキャラソンで結構ね、歌ってみた系があったんですよね。
割とブリブリのやつでしたしね、これの曲は。他のだって結構かっこいいおさげなのとか、いろいろ曲調がそれぞれバラバラでしたからね。
そうですね。
うん、で、あと、カンバルスルガさんなんかは、
はいはい、
もろ、あれでしたよね、エロキャラでしたよね。
はい、もう完全にエロ担当ですね、これ。エロというか、もうただの変態ですからね。
ですね。ラ族でしたっけ、自宅で、確か。
ラ族ですね。ね、なんか、裸で BL を読んでるっていう。
そうそうそう。美少女を見ると、うずくっていうわけのわかんない。
なでことかあの辺をなんかね、遠ざけようと されてましたよね。
ああ、はいはいはいはい。餌食にするなというか
。うん。もうね、もう途中、なんですかね、シリーズが進んでいったら、押野忍が喋ってくれるようになってきて、掛、
うんうん、
け合いが出てくるんですけど、
はいはい。
それまではね、結構このカンバルソルガが好きでしたよ。
ああ。
うん、
ね、
なんですかね、いい意味でこう振り切ってるじゃないですか、自分の欲望に。
そうですね、正直ですね。
うん、この、まあ、正直なところがまたね、あの回に触れるきっかけにはなってしまうんですけど。
ああ、でしたね。
うん、なんかその辺も含めて結構やっぱ好きやったですね。
うんうんうん、
うん、登場してからの、まあ、セリフなんかもね、あの独特の変態さがはい、はいあったりするんですけど、うん、結構ね、裏で抱えてるものがまた重かったりするんですよね、これ。
そうですね。
これ、あ、そっか、でも、最初のこの化け物語の話に行くと、多分解決はしてるんですけど、
はい、
ネタバレになりますけど、こいつだけ解決はしてないんですよね、この時点で。
はいはいはいはい。
もう戻ってないというか。
あー、包帯巻いた。
そうそうそう。
そっち側ですね。
うん、
左腕が。
それがね、また、あと、後々の、話にもつながってきたりするんで。
そうですね。
うん、
まあ、作者がどこまで想定したのかわからないですけど、一大シリーズにこの、なっていくので。
そうですよね。
はい。銀色のケースの、そこまで分厚くない小説の本、結構高かったんですよ、あれ。あれを何冊出すねんっていう。
1400円か1500円ぐらいしましたよ、確か。
そうですね。なんか、いわゆるハードカバー値段を、うん、ケースに入ってるとはいえ、中身ペーパーバッグっていうね。
そうなんですよね。これ、普通にね、文庫で出してくれたらいいのにって毎回思うけど。
そうですね。
うん、
後々文庫版になりましたっけ。
いや、これ文庫出てましたっけ。僕は見たことないけど。
ないのか。
ま、うん、なんか、ね、西尾維新さんのやつは別の話はなんか文庫版で出たり、
はいはいはい、
一家とかの辺、
はいはいはい、
出てるの見たことあるけど、
なんちゃらとか、
はい、この辺はね、かたくなに文庫化してないと思いますよ、確か。
へ、
うん、
講談社ボックスさん。ダメだよ、その売り方。子供たちはお金が少ないんだよ。
ね
え、まあ、俺たち25だったけど。
まあ、数えたら、なんぼや、29冊出てるんですかね。
地獄だ。
ね、はい、まあ、今から手に取る方は、 オーグレートンさんの漫画版から始めた方がいいと思います。
ね、手を出しやすいところから、ね、あの会話の掛け合いは十分それで楽しめますので。
はい。
はい。
そうそうそう。いやいやいや。うん、このハンバルするが、なんですかね。結構ね、ネタが、セリフの中に散りばめられてて。
はいはい。
めっちゃ足速くて、よく、荒らぎの自転車を追い抜いていったりするじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
たまに追い抜いていかへんなと思ったら、お膝って言って、膝蹴りでドーンってくるんですよ。あ、もうそういうね、なんか、飛び抜けて、突き抜けてるキャラクターなんで。
そうですね。
うん、見てて面白いですね。
ね。で、ね、下着みたいにむちゃくちゃけなしてくるんかと思ったら、これは褒め殺ししてくるんでしたよね。うん、
そうですね。とにかく褒め殺しするんですよね。
ね、むずがゆくなる、ね、
びっくりするぐらい褒め上手だな、これ
。謙遜しても追い褒めをしてくるからですね。逃げ場がないっていう。
ね、うん、なかなか対照的なキャラクターをいっぱい持ってくるなと。
そうですね。うん、毎回飽きないっていう。
そうっすよね。うんうんうん。いやいやいや。これ、
はい。
駿河の後に、戦国なでこの話が来るんですけども、
はいはい、
なでこの話では結構ね、解決のために、割と頑張るんですよね、これ。
ああ、ですね。はいはい。
うん。その辺のギャップも、もちろんセリフはもう完全に変態なんですけど。うん、割とね、本当にまっすぐなんで、本気でこう、ぶつかっていく姿が、見ててすがすがしかったですね。
ですね。
なかなかあれですね、こうネタバレをせずに行こうと思うと難しいですね。
結構厳しいですね。まあ、逆にネタバレをガンガン行こうって言っても、バレるネタを覚えていない箇所があるので、
うん、まあまあ作品紹介ぐらいの感じで。
そうですね。
はい、沼に沈めるが一歩で。
そうですね。大丈夫だと思います。あと
アニメ版、
うん、はいはい、
アニメ版の話なんですよね。
はい。
いわゆる化け物語の前の前日談として傷物語があるじゃないですか。
ああ、はいはい。
これ、劇場版でなんかやってたのをご覧になりました？
三部作でやってたなっていうのは知ってるんですけど、直接見てはないんですよね。
なるほど。いわゆるテレビアニメ版とのタッチが全然変わってですね。
はいはい。
絵がまた変わってくるんですよ。
ああ。
キャストは一緒なんですけど。
はいはい。
だから、なんかね、演出というかその見せ方がまた全然違う感じで見せてくるんで。
はい。
これはね、ぜひまた、機会があったら、見ていただきたいなと思うんですよ。
へ
ぇー。うん、絵の好き嫌いっていうのは多分出てくる感じやと思うんですよね。
へぇー。
ちょっと癖が出るんで。
はいはい。
まあ、テレビ版が好きで、こう、そのまま劇場版を見て、なんか違うみたいに言ってる人もいましたし。
はいはいはい。
うん。まあ、その話もわかるんですけど、でも劇場版は劇場版でね、良かったなと僕は思ってるんですけど。
ああ、なるほど、うん。あれか、キャラクターが、ああ、そっか、ここの話にも触れてくるのか。大元の元のキャラクターデザインとしては、ボーファンさんっていう、
うんうん、
どこの人だ、台湾の人だっけ？
台湾ですね、そうそう。
ですよね。
うん、
がされてて、まあ、これはまた特徴的なあれなんですけど、うん、アニメ版のキャラクターデザインが渡辺明夫さんっていう。
はいはいはい。
はい、渡辺明夫さんでピンとこない人は、ぽよよんロックって言ったらわかるかな？それでもわからないかい？ポポタンって言ったらわかるかな？ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルテって言ったらわかるかもしれない。まあ、そんな感じでね、うん、独特の、今で言うと、あれですよ。 日暮らしの泣く頃にの今やってたやつ、あれも渡辺明夫さんなので、
ああそっか、そうなんですね、あれも、
あのこの顔にピンときたら渡辺明夫っていう、うん、結構いろんなキャラクターのをされてるので、
あすごいですね、今ずっと見てますけど、
はい、
うーん、
まあグリザイアなんかも分かりますかね、グリザイアの、果実ですか、
はいはいはい、
あれもキャラクターデザインされてるので同じような顔の作り的には似てると思うんですけど、
今気づきましたけど、でも絵柄全然違うのにキャラクターデザインも同じ人なんですね。
そうですね、
すごいな、知らんかったぞこれ。
まあ結構ね、目のデザインなんかは言われてみると、うん、ああみたいなところはあるんですけれども、
うんうん、
はいはい、そう、よくよく見ると、
うん、
そんな風になってたり、まあゲームの話し始めると、そのエルの季節とかですね、僕大好きだったんですけど、はい、そういったところもキャラで指してて、まあいろいろ掘っていくといろんなのをされてるんで、まあそれはそれでまた、各自お調べください。でもその傷物語のがその渡辺明夫さんのキャラクターで普通のテレビアニメ版とも共通するところもあるんですけど、やっぱ書き込みがちょっと違う感じがしますね、今見てるんですけど、
うん、劇場版ということもあって小回りとか動き方なんかもだいぶ違うのがあって、
はいはいはい、
うん、何よりねこの絵柄で来る院長がねエロいんですよ。
そうですね、さっき全然はっきり説明はしてなかったですけれども、うん、トゥーハートの院長と共通するところがって言ったのがお胸がですね、
はい、
はい、
MUNE、
はい、 MUNE がしっかりとですね、うん、存在を表現というか、うん、ここにいるよって、
うん
うん、訴えかけてくるんですよね、
笑顔持ってますよねこれ、
はい、まあ、その辺の動きが劇場版で動きはぬるっとしてるんだったらあとは分かるなっていうことなんですね。
はい、もう分かるやろっていう、
うん、でね、忍野忍のね、大きくなった姿
ああそうですよ、
うん、そう、身長だけじゃないんですよ大きくなるのは。
そうなんですよ、うん、
分かるでしょ、
あらゆるところが大きくなりますからね。
うん、あんまり言ってると女性のリスナーさんがドン引きするのでこれぐらいにしときましょうか。
すいません、下の番組荒らしてすいません。
いえいえ、すいません、荒らしに来なくっても大体こんな感じで一人で荒れてるので大丈夫だと思います。まあそんな感じで劇場版も結構別の見応えがあるということで、
うん、はい、おすすめですね僕は。
はいはい、
まあ、何よりも、この、なんていうんですかね、化け物語は、割とこう会話メインで進んでいくのに対して、
はい、
傷物語は、結構ね、しっかりバトル漫画になってるんですよね。
へぇ
ー。結構戦わないといけないシーンがあって、うん、
はいはい、
うん。その辺の、なんかね、アクションシーンも増えてて、うん、割とね、メリハリがあって、うん、見せてくれると思うんですよね。
はいはいはい。
うん、おすすめです。
はい。ぜひ見てみたいと思います。
はい。何がと言いませんけど、おすすめです。
わかったよ、オルバ君。
ちゃんと見るんだよ、この後。
うん。わかったよ。おすすめしてきた理由がなんとなくわかったよ。だんだん会話がにっちゃりしてきましたが、粘度が上がる前にちょっと先に進んでいきましょうかね。まあ、化けと言いつつも化け物語の話としては、まあ、キャラクターはこんな感じで出てきまして、それぞれにいろんなトリックがあり、キャラクターの魅力あふれるっていうことになるんですけどもね。
そうですね。
はい。
で、まあ、このね、化け物が、まあ、小説のタイトルの化け物語っていうのはこのなでこあたりで終わるんですけど、
はい、
うん、その漫画版の化け物語はもうそのままシリーズ多分通していく気がするんですよね、なんか。
そうですね、どうやら。
そのまんまなんですかね、あの前の前日談の、傷物語の話に入っていったりしてるんで。
はいはい。
うん、これは、やっぱりですね、僕はもうむっちゃこの先を期待してる漫画の一つですよ。
そうですね、14巻の表紙なんか、羽川のお耳が、あれ、お耳がっていう。
お耳がですね。
はい、
そう、これもあの原作と順番が違うんですよね。あの、
はいはいはい。
羽川の話が入る前に傷物語が入ってるんですよ。
うんうんうんうん。
多分ですけど、あの、ま、羽川の話自体がこの傷物語の時の荒木とのこのやりとりが深く関わってるんで。
はいはいはい。それをちょっと先に。
多分持っていくために、はい、あの効果的にするために先に傷物語を入れたんじゃないかなと。
ああ。
ですね、多分傷物語がもうちょっとしたら終わるんで。
なるほど。
この次はね、きっともう委員長会が待ってますよ。
そうですね。
はい。
はい、みんな買え。みんなが買うとね、シリーズって続くんだよ。
そうっすよ。バカにできねえぞ。
そう。あの、来月でいいやじゃないんだ。
はい。
初週の売り上げってのは大事なんだ。みんな。大人の話をすると。
ね、初版でこんだけ出たんや
と。そうそうそう。ねえ、2版すれとか、ねえ、2版するにしても、冊数もうちょっと増やした方がいいんじゃないですかって話ができるんだぞ。
そうですよ。
ねえ。
ねえ、もう、買って。
もうね、冒頭からずっと買ってしか言ってないんですけど、要はね、楽しんで、あの、お便りなんかも送っていただいてですね、久しぶりに見たけど、あ、こんなんだったね、楽しかったよなんて言ってくれると嬉しいので。
そうですね、は
い、マットルでっていう、
多分ね、みんなね、あのそれぞれあの読んだことある人はあの位置加減あると思うんですよ
ね。
はい、ね、あのお胸であったりお尻であったりどこでもいいんですけど
そうですね、なんか割とあの、はい、普通のテレビシリーズのアニメでも腰を振ったりみたいなのもなんか元気な、うん、あのあれがあったような、なんかうっすら記憶があるので、
はい、
はい、
ぜひね、あのそういった話も聞かせていただきたいですね、皆さん。
そうですね。まあ、あのカルサブです、ここは、気にせずフェチを気にせず送ってください。
はい、はい、
あの他の番組に投げつけにくい場合もどうぞどうぞこっちに
懐が深い。
はい、まあ、ただね、あの下の方に深いっていうのはちょっとどうなんだっていう話なんですけど、まあね、住み分けです。
はい。しょうがない。
はい。しょうがないですね。
うん、はい、
この番組は独身男性がお送りしておりますので、はい、しょうがないです。
はい、
はい。そんなところで、はい、化け物語会でしたが、いかがだったでしょうか。
いやもうね、あの本当に語り出すと止まらないんですけど、
はい、
今ね、ちょうどまさにあの漫画が連載中で続刊中ですので、
はい、
ぜひね、興味ある方は本当にあの Amazon の Kindle なんかで1、2巻かな、無料で今見れたりもしますんで、
はい、
ぜひね、あの試しに読んでいただいて、興味を持たれた方は続けてね、
はい、
あの読んでいただきたいなと。
ご覧いただければと。
まあ、で、まあ、いろんな感想とかね、あのお話とかが出てくるでしょうし、今までもちろん、ね、あの履修された方はあの俺にこれを語らせろみたいな話が絶対あるはずなんで、
そうですね。
はい、そんな話をね、あのぜひ皆さんの話を聞いてみたいですね。
はい、
はい、ですよ。
はい、そんな感じで、はい、
はい、
記憶の薄い黒柳と、しっかり覚えててくれたオルバさんでお送りしました本編はこの辺で終わりたいと思います。オルバさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。お邪魔しました。
はい。
カルサブ。
それではお便りのコーナーです。今回もいただきましたお便りを1回分ちょっとお待たせいたしましたが、お送りしていきたいと思います。まず1通目ですね、フレディさんからいただいております。ありがとうございます。 多分お便りコーナーの時の BGM がなんか奥の厨房でカレー作ってそうな感じする件なのかもといただきました。ありがとうございます。あれですね、カレーの話がどっから来てるのか、ハーブ的な匂いがあっていうのがよく分かってなかったみたいで、おそらく、まあ、そのあたりなんでしょうね。まあね、だいぶ喫茶店的な雰囲気というか、そういうのをある意味目指したようなところはあるので、はい、こんな感じになっておりますね。もう一通です。ペルソナ5のネタバレは結構なんだけど、ロイヤルのネタバレは自分にはまだ早いんで、ピンポンパンパンパンパンとお便りコーナーだけ聞きました、すみませんといただきました。あれ、ピンポンパンポンって言っただけのような気がするけど、パンパンパンパンパンって、ん、まあ気にしないことにしましょう。もう一通です。カルサブついに、よう、じゃなかった、ちょびひげというミニ配信をされたご様子で、まずですね、イケボは声高くなろうが低くなろうがイケボなんで大変贅沢な工夫という印象でした。逆にデスボ勢はどうにもならんです、ビジネスシーンですら同じ声になってますんでね、といただきました。何がちょびひげやねんっていうね、だいぶ何回かちょびひげってボケてましたからね。まあちょびひげじゃねえぞというところですね。念を押しつつ、まあね、どっかで言ったんですけど、何回かですね、大塚明夫さんのインタビューの、記事をリツイートしてたんですけれども、声の良さで声優売っていくのはもう、そんなのは声優じゃないと、どんな声だろうが声でいろんな演技をして、あ、こういうキャラクター絵の通りの声が、あなたの声がぴったりでしたねって言われるのがそもそものお仕事だっていう話をしてたので、元の声質の良さがどうたらとか、そういうのはまあ、もともと生まれ持ったもんでしょうけれども、声優っていうのはそこじゃねえと言ってましたので、最近 やれ、声がいいですね、あーですねって言われるのにこう甘んじずにですね、いろいろボイスメッセージ送ってみたりとか、こういう番組やってみたりとか、しようと思ってます。だから逆にフレディさんもですね、どんな、まあ、自分主観的にはそのいい声だなんて思えない瞬間も多いかもしれませんが、もっとですね、自信を持っていろんなセリフをつぶやいてみたりとかされてみてください。なんだったらですね、ご自分で番組をするのが一番いいんじゃないかなと思ってます。ついね、一緒にしていただくといろんな、制約もあるでしょうし、僕がいろいろ反応できなかった内容とかもあると思うので、そういうのをぜひ聞いてみたいなと僕は思ってます。フレディさん、どうもありがとうございました。続きましてですね、サブネーム坂瀬プラスさんからいただいております。ありがとうございます。イザナの名前出て目が覚めた、丸かじりのなんたらの人です、といただきました。ありがとうございます。イザナですね、ふんわりとしか分かってないですよ。二平作品のなんかでしたよねすいません、何回か番組を聞かせていただいてるんですが、作品自体をまだしっかり触れておりませんので、内容が全く頭に入ってきておりません。頑張ります。続いてもう一つ、カルサブ最新回拝聴、ディス回なのかと思ったらちゃんと愛のあるピンク回でした。しかし銀河声優伝説かっていうぐらい豪華やないですか。あられちゃんみたいなあいつ、そういう設定だったのか。130時間は伊達じゃないなぁといただきました。ペルソナ5の話ですね。まあね、プレイ時間はエグかったですね。声優はやっぱりですね、予算をしっかり使ってるのか何なのか、有名どころばっかりでしたからね。あられちゃんみたいなあいつはそうです、ネットスラングをリアルで言っちゃうようなオタク少女でしたが、 まあまあ、根はですね、いい子なので、ぜひ作品内で触れてみていてほしいなと思いますよ。坂出プラスさん、ありがとうございました。続いて、オルバさんからいただいております。本日もご出演ありがとうございました。やってみて初めてわかる継続することの難しさ、これからも楽しみにしてますといただきました。僕はですね、32回も行ったんですねみたいな話をしてたら、こうやって返していただきましたね。え、思えば遠くに来たもんだですよ。この間はボソッと言った、ああ、2019年に始めたんだっけなって言ったら、あれ見たら2018年の1月でしたもう足掛け3年ってことですか。4年目っていうことですね。だいぶ、続いておりますが、間がポコーンと空いたりするので、その辺はご容赦いただきつつ、これからも楽しみにしてください。続いてもう一通、さらっとなんとか丸かじり笑、イザナいるの、くんかくんか自主規制といただきました。イザナに反応しすぎですね皆さん。どういうキャラクターかもうまだ頭に浮かんでおりませんが、ちゃんと読みます。ごめんなさい。続いてもう一通です。徹夜のお供ということで、カルサブも上げていただいたんですが、ハッシュタグを思いっきり間違っとってですね、サルサブ、福神漬け三部作ということで、はい、あの、性癖界の分ですね。サルちゃうわと。確かに頭の中はあの、ハリマくんお猿さんだよっていうぐらいのあれだかもしれませんが、はい、まあね、いろいろ聞き返していただいたりとかありがとうございますね。オルバさんどうもありがとうございました。続いてですね、ヘビレオさんからいただいております。 PE5ペルソナ5ですね。今更やらんやろうからとネタバレ気にせず聞いちゃったけど、やりたくなってきた。でも時間ないからアニメが精一杯いいかなといただきました。ありがとうございます。確かにね、このプレイ時間ですよ。アニメを見たらですね、わかると思うので、まあキャラクターをめでるという意味ではそっちで大丈夫なのかなと思います。自分の生活に合った形で楽しんでいただければと思いますよ。ヘビレオさん、ありがとうございます。続いて、黒柳りんごさんからいただいております。カルサブ聞いてないのがまだたくさん。マーヤさんの回とかエロい回とかは聞いてます。グッといただきました。ありがとうございます。よりによってエロい回をですね。まあ、マーヤさんの回はわかるんですけど、お聞きいただいたということでありがとうございます。ね。オンライン上にああいう性癖をさらけ出して大丈夫なのかって言われるとちょっと心配になりますが、まあ、やってしまったことはしょうがない、後悔先に立たずということで、はい、まあまたリンゴさんの性癖も教えていただければと思います。この発言って別にセクハラじゃないですよね、ドキドキということで、もう一つ、カルサブのオープニング曲聞くとなんか切ない、過去悪い意味ではない、いや好きなんだけども私だけかしらといただきました。オープニング曲ですね、ミダルさんの病液っていう曲なんですけど、なんかね、要はお金を払ったら自分のサイトとかでかけていいですよっていうライセンスの分でかけさせていただいてるものになるんですが、そういうサイトでですね、いろいろ検索したんですけれども、おお、これいいじゃんってなったのがこの曲でした。切ない感じ、確かにですね、よく皆さんに言われたのは椎名林檎っぽいねなんて言われましたけれども、確かに曲調歌詞ともになんか少しノスタルジックというか、懐古的なですね、感じもあって少し切なさを感じるかもですね。皆さんはどういう風に感じてますでしょうか。続いてもう一通、カルサブ17回、鬼滅の刃好きは必聴、たかしの謎に迫るっていただきました。ありがとうございます。たかしですね、未だにある程度ボケてんだなこの人っていうのは分かってくれると思うんですけれども、本気で読んでないので、わからないことは本当に分かってないので、たかしくんはね、本当の名前何回か聞きましたけど、瞬時に出てくるかっていうと怪しいので、なんなら上の名前出てこないんじゃないかなっていう感じが、でもあれって上の名 たかしです彼は。はい、ありがとうございます。最後にもう一つ、カルサブ32回拝聴、フレディさんずっと喋ってる、すごい、よほど面白いアニメなんですね、異世界おじさん気になるなと、いただきました、ありがとうございますね。これに対して何回かリンクで何人かお答えしてるんですけれども、異世界おじさんニコニコセイガ、ニコニコ動画の漫画掲載とかしてるやつですね、サービスで何話か見れます。なのでそのリンクを自分でググってみるか、一応覚えてたらカルサブのあれにリンク貼っつけときますんで、公式サイトの方をご覧いただければと思いますので、確か5話ぐらいまで読めたのかな、はい。まあ、どんな作品かしっかりわかると思うので、お気に召しましたらどうぞご購入いただければと思います。黒柳りんごさん、ありがとうございました。続きまして、ナルト姫ごとのアカウントからいただきました、要はナルト姫ですね、ありがとうございます。まさかのあの歌の収録とは思えず、そしてピスケさん登場、私も白衣の下の黒いノースリーブワンピはやってみたいなと思ってました、といただきました、ありがとうございます。あれですね、この衣装の話はペルソナ5の先生の話ですね。ほら名前をもう忘れたよ。結構ねパンク衣装みたいな、白衣の下がピチッとしたワンピースを着ててですね、かっこいいキャラクターですけれども、そうですよね、姫確かコスプレをされるんでしたよね。ぜひ、お写真お待ちしておりますということで、はい、世にぶりまいたりとかしませんので、私の中だけで楽しめますとか言ったら怪しい感じになりますね。見させていただくので、なんか機会がありましたら拝見したいと思っておりますよ。ナルト姫ありがとうございます。続きまして、サブネームさくやさんからです。そうだ、カルサブにも音声データを送るのでした、まだ大丈夫でしょうか、といただきました。これはですね、別のさくやさんの番組の、騒ぎますけど何かっていうのにボイスメッセージをお送りするお便り会がありまして、それに何度か、僕音声データを送らせていただいてるんですけれども、だんだん常連さんになってきてしまったので、こっちのジングルの募集にもですねお答えいただきまして、はい、今回もちょろっと使わせていただいたんではないかと思います。あ、もちろんさっきのナルト姫の分もですね、はい、使ってると思うので、本編内聞いていただいて楽しんでいただければと思いますがね、いろいろね音声はいろんな方からいただきまして、本当にありがとうございますっていう状態ですね。やっぱ同じフレーズを言っていただくのでも人によって全然ね仕上がりが違うので、こんな風に差が出るんだなと、楽しませていただいておりますよ。まだまだ募集中ですので、どうぞ皆さんお送りいただければと思います。坂井さんもどうもありがとうございました。続いてもう一つ、カルサブやっと前編拝聴、20か、遅くなりました。フレディさんとコテツさんがすごく楽しそうでいいですね、ゾーンに入ることありますね、といただきました、ありがとうございます。これが性癖会の分でしたかね。お聞きいただいたということで、なんかね性癖会を女性に聞いてもらうっていうのがすごく恥ずかしくもあり、まあ面白かったなら良かったなと思っておりますが、まあね性的嗜好会というよりは性癖会なので、僕は割と直接的な嗜好の話をしてますけれども、フリディさんなんかはですね、こういうシチュエーションというか、まあこういう要素が組み合わさってこういう流れで来るとこうっていうね、そういう性癖を話されているので、まだお聞きでない方は、よろしければお聞きいただければと思います。性癖会っていうだけで人によってこんなに捉え方が違うんだなっていうのがよくわかると思いますので、はい、よろしくお願いします。昨夜さんもう一通です。カルサブ20、21、22、熱いよ福神漬けさん、特に女スパイのお話、理想のエンドをたくさん考えていらっしゃるところがまた自分なりの理想ってつい求めてしまいますよね、わかります、といただきましたね。フレディさん、こんな風に、 返事が来てますよ。自分なりの理想っていうですね、僕ですね、結構ああいう物語って、あの性機会でも言いましたかね、ほどほど辛い目に遭ってる人は出ていいけど、ひどすぎるのはちょっと勘弁で、でその悪いことをした人は最後には痛快にこう罰が当たるみたいなのが大好きなので、そういうのに合致する作品はよく、何回も繰り返し読んだりしてますね。ほんとね、前からあの寝取られ者っていうのは受け付けないと言いつつも、あのね、いろいろ集まってる冊子の中にはあのぴょろっと出てきたりするので、やむなく読んでみたりすることもありますが、なんかその日のメンタルによっては本当に受け付けないので、ほどほどの摂取を心がけたいと思います。何の話をしてるんだ。咲夜さん、どうもありがとうございました。続いてサブネームゆうすけさんからいただいております。ここにもハマってる人がいて嬉しい、カルサブオッドタクシー会楽しみですといただきました。ありがとうございます。オッドタクシーですね。いやー、見たんですよ。衝撃ですよ。あのね、可愛い動物たちのキャラクターからはね、想像もできないような結構ガチな話が、サスペンス的な話が始まるので、ぜひですね、あの前情報なしに一回触れてみていただいて、でその後に YouTube で上がってるオーディオボイスでしたっけ、あれを聞いていただいて、その上でもう一回あの一周二周目を走ると、そうしていただくとどうもいいっていう話なので、ぜひよろしければそれで触れてみていただくのはいかがでしょうかっていう作品なんですが、オッドタクシー会はですね、おそらくこちらではなくって俺丸さんの方にお邪魔してお話しさせていただくことになりそうです。まだあのちょっとですね、予定等の調整が必要になりますので、そのあたりお楽しみにお待ちいただければと思いますので、ゆうすけさんよろしくお願いいたします。続いてサブネームヨネコさんからです。ありがとうございます。ペルソナ5回聞きました。ペルソナ5はアニメと無印を一周だけプレイしました。過去78時間ってもう一周して行ってないエリア、お台場に行きたかったんですが、全員の好感度がゼロになるのか、あのダンジョンをまた攻略せんとならんのかと思ったら心が折れてしまい、特にペルソナ5の主人公は嫌われ度がひどいのでといただきました。あ、そうか、続きがありました。ちなみに好感度マックスにしたのは政治家のおじさんとゲーセンの子供です。特に政治家吉田虎之助のストーリーは胸に迫るものがあり、めちゃくちゃ応援したくなりました。あとは P4G から、ペルソナ4ゴールデンですね、こちらからプレイしているのでイゴールの声優さんが変わられて寂しいなと思っていたら、あの演出で胸熱でした。完全にしてやられたと。ライブは両国国技館に見に行ったことあります。いいな、めちゃくちゃかっこよかったし、手持ちのペンライトの色を切り替えるのが忙しかったですといただきました。ありがとうございます。ライブ見に行ったのいいですね。僕円盤でしか触れたことがないので、あのそこの場の熱気とかですね、そういうのも感じてみたかったですね。ね、あの無印の方はプレイされたということで、ただですね、あの周回は本当つらいですよね。1周したらさすがに2周目はね、できればそのイベント前回報かなんかして、こう何日のいつに飛ぶみたいなので、あのイベントだけ遊ばせてくれるとすごく楽なのになと思いましたがね、そうすると今度はあのペルソナっていうか、その女神転生系の、戦闘も、肝やでっていうところが多分薄れてしまうんでしょうね。なかなか難しいんだろうなと思いますが、もうちょっとなんかああいうライブラリ機能まであのね完全版で、出してしまうのであればね、ぜひそういう機能もつけてもらったらちょっとね触れやすくなったかなと思いました。でマックスにしたのがあの吉田虎之助とゲーセンの子供ですね、そこに行きましたかっていう、ま、あの政治家のねストーリーは本当胸熱なので、ぜひこういう政治家ばっかりだったらいいのにって思いますけどね、あんまり政治の話してもあれですし、 ゲーセンの子供ですね。あれもなんか現代っ子って感じですね。ゲームの強さが自分のアイデンティティになってるけれども、その内容についてこれてない人には厳しく当たってしまうっていうですね。でまた家庭の事情もありあれもありってなって、そっからね主人公に会って少しずつ心を溶かしていくっていう、あの感じも良かったですね。ちなみに米子さん、ヒロインは誰がお好きだったんだろうなと思います。まあ難関の時にこそっと教えてください。米子さんありがとうございました。続いてサブネームダッチャーさんからです。ペルソナ5はどうせ完全版が出るだろうって思って無印買わなかった結果、結局触れずじまい。ネタバレ聞いちゃったけど、声優陣聞いてちょっと購買意欲が湧いてきた。え、いざな、いざな、いざな、いざな、いざな、うわーん、くんかくんか、スーハースーハー、怒り役。いただきました。ありがとうございます。同じ病気が出とるがなっていうね。いけませんよ。ね。興奮するのは、自宅でお一人でですね、誰にも邪魔されないところで、脳内で興奮していただければと思いますので、よろしくお願いしますよ。っていうか、3人ともイザナって言ってきたな、オルマルの人。イザナチェックしとこう。どうも、ありがとうございます。今回最後のお便りです。サブネーム、でっかいのもみたいの三世さんからです。カルサブ27回を聞く。最新刊と間違えたのは内緒だ。1分で停止ボタンを押しそうになったピーテツ君との俺か、付き合いもいろいろ考えないとなといただきました。ありがとうございます。27回冒頭といえばあれですね。さっきダッチャーさんのできたあのクンカクンカの話ですよ。ルイズコピペですね。ね、あれはネタですから。僕そんな変な人じゃないですから、これからもよろしくお願いしますね、でっかいのさんっていう感じで、にちゃーってよろしくお願いしたいところですよ。うん、まあね、ネタですから、本当にねっちゃりして生きている人間ではないので大丈夫ですよ。はい、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。そんなこんなで、お便りのコーナーは終わっていこうと思いますよ。ポッドキャストカルサブデブはお便りを募集しております。送り先はツイッターの番組公式アカウントへのダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグひらがなでカルサブをつけてつぶやいてください。他には G メールでもお送りいただけます。メールアドレスはカルクテサブイ karukutesabui@gmail.com です。以上の方法でお送りいただいたお便りは番組内でご紹介させていただく場合がありますのでご了承ください。以上、お便りのコーナーでした。
カルサブはまだまだ続くのじゃ。
PTRPG 部って何？バイトまでに聞ける？
PTRPG 部っていうのは TRPG で遊んでる様子をポッドキャストや YouTube で配信しているものよ。
TRPG がそもそも何なの？
テーブルトーク、ロールプレイングゲームといって、仲間同士で会話をしながらダイスなどを振って物語を紡いでいく RPG なの。
おお、じゃあ僕らでも大冒険ができるんだね。
そう、みんなも私たちと物語を作りましょう。
一緒に遊んでくれる人募集中。
気になる人はポッドキャスト TRPG 部聞いてみてね。
ポッドキャストカルサブ。
というわけでエンディングでございます。オルバさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか久しぶりのご出演いただきましたけれども、まあね、なんとか手助けによってなんとか番組になった気がしますよ。
はい、ごめんなさいね、なんか
全然 本当ね、一人でじゃあ化け物語会やってくださいって言われたら、こう必死になんかカタカタ検索しながら、あそうだったとか、うん、あそうだったってずっとそうだったって言ってるっていう、うん、病気かなっていう感じのあれになっちゃうので、はい、あれだったんですけど、まあ最近ね、ツイキャスを頑張ってやってまして、まあなんか番組の練習と思って。はいはい、
うんうん、
はい、よくオルバさんにも来ていただいてるんですけれども、
あ、ちょうどね、あの通勤帰りにやられてるんですよね。
そうですね、
うん、その時間帯僕も早かったら、あの仕事終わりぐらいなんで、
はいはい、
聞きながらそのまま仕事場出て、
うん、
で、うん、あの電車とかバスとか乗るんでほぼほぼ全部聞けるんですよ。
ああ、はいはいはい、
あ、いいタイミングでやっていただいてるんで僕はありがたいんですけど
ただあの半分弊害があってですね、あの、はい、今まで行き帰りでポッドキャスト聞いてたんで、帰りツイキャスに使うとですね、やっぱあの聞ける番組が半分になりました。
はいはいはい、うん、そっか、あでもそうかもしれないですね。僕もあのそのツイキャスト聞きながら帰ってるんで、
はいはい、
うん、あの帰りに聞くポッドキャストは確かに減ってますね。
ですよね。
うん、うん、
なんか最近ほぼ毎日ツイキャスでやってたけど、まあ一日おきでもいいのかなとか思いながら。
でもなんかこう時間が空いたり車に一人で乗ったりすると、
はい、
ちょっとね、あのポチって押してしまいますよ。
そうですね。
うん。
ね、オルバさんも結構最近されてて、ちょこちょこ聞かせていただ
く。そうですね。なんか喋る練習にという感じで、うん、僕はね完全にゲリラ配信なんで。
そうですね。なんか空いた時間にっていう感じですね。
うん、もう休みの日の真っ昼間に、あの車で一人でちょっと買い物行くときとか、
うんうんうん、
やるときもあれば、ね、家族が寝静まったときにやり始めて止まらなくなるときもあれば。うん、面白いですよね。
そうですね。
全然知らない人が来てお茶だけ置いて帰っていくとか。
あれなんですかね、なんか上げた方もレベルが上がってどうのこうのがあるんでしたっけ、音景が。
ああ、そうなんですか。
で、
なんか全然仕組みを知らないまま始めてしまったんで。
ああ僕もまだあの詳しくは調べてないんですけど、どうもなんだろう、自分が上げたのでレベルが相手が上がるとまたポイントがその人からプレゼントでもらえてみたいな。
ああ、なるほど。
はい、でそこでポイントが循環できる、その、課金しなくても、結構そのあたりもあって配ってくれてるのもあるのかなっていう印象でしたね。
謎が解けました。
はい、ね、結構ポイント使ってコインをくださったら、そのなんだろう、番組を一回切って再開せずにそのままつなげられたりとかですね。まあね、話せる状態で重なったときは、まあ、入ってきていただいてもいいのかな、うん、みたいな感じはするんですけどね。
まあ、いろいろね、もう全然未知の世界に何も調べないまま飛び込んだんで、
うんうんうん、そうですね、
楽しくやらせてもらってますけど。
はい、ね、それで少しでも喋るのが、上手になればいいなと思いつつ、続けておりますよ。
はい、
まあこんなところで、番組終わっていこうと思います。はい、例によって次回配信は何も決まっておりませんが、その前にあれですね、そちらに多分お邪魔することになりそうですよね。
あ、そうです ね、
まあ、ね、そのあたりの告知含めて、オルバさんにお願いしましょうか。
はい、最初はね、あの俺様お前丸かじりラジオという名前でやってたんですけども、
はい、
どうも名前が長いということでもう略してしまってですね、
はい、
あの名前が俺丸になっております。カタカナで俺丸というですね、ポッドキャストをですね、
はい、
やらせていただいておりますが、まあ、あのなんですかね、うちのポッドキャストはあの非常に狭い針の穴を通すようなあの漫画の分野の話しか話していないので、ね、
はい、
あの刺さる方はいらしてくださって、あの、はい、あの、一緒に誘っていただいてですね。
はい。
誰これ何の漫画みたいな感じの方はですね、あの、スルーしていただいて結構やと思います。
そこは、散財していただかないと。
そうですね。まあ、 あの二瓶勤さんというですね、あの SF 漫画を書かれてる、
はい、
あの作家さんの話が中心にいっぱい話してるので、
はい
はい、あの私とですねバッチャーさんという方と、坂瀬プラスさんという方の3人でやらせていただいております。
はい、
興味のある、ね、回とかですね、ありましたら聞いていただいたらですね、割と雑談しながら緩くやってますので、聞き流しながらでも楽しんでいただけるのではないかなと思っています。よろしくお願いしますね。
はい、ありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます。
はい、まあそんな感じで、お別れの時間となりました。
はい、
ここまでお相手いたしましたのは三歳柳14巻全部買っちゃったやこてつと神々やな
三歳三歳俺まで聞いてね、オルバでした。
はい、どうもここまでありがとうございました。またね。
ありがとうございました。